じゃあ、後半お話したいというふうに思います。テキストの8番ですね。あ、8番じゃないか。あ、7番か。あ、7番読んだんですよね。あ、7番読んでないですね。7番からです。7番、エステに関する学び。エステルは前の妃、ワシティに代わって妃となる。エステル書7章、21節。この出来事の後、アハシエロス王の憤りが収まると、王はワシティのこと、彼女のしたこと、また、彼女に対して決められたことを思い出した。その時、王に仕える若い者たちは言った。王のために良心の美しい未婚の娘たちを探しましょう。王は王国のすべての州に役人を任命し、良心の美しい未婚の娘たちを皆、シュシャンの城の婦人部屋に集めさせ、女たちの監督官である王の宦官ヘガイの官のもとに置き、結集に必要な品々を彼女たちに与えるようにしてください。そして王の心にかなう乙女をワシティの代わりに王妃としてください。このことは王の心にかなったので、彼はそのようにした。この時、不従順な前の妃ワシティの代わりに新しい妃エステルが選ばれた。このことは何を表すのか。聖書は同じように不従順な見つかりと人との立場が逆転する日が来ることを語る。以下の言葉の通りである。ヘブル2章の5節。神は私たちが今話している後のよう、見つかりたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろある箇所である人がこう明かしています。人間が何者だというので、これを御心に留められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなたは彼を見つかりよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。ここは、私の理解では、エステル記のね、王妃の交代、ワシティの代わりに、人が変わったと同じように、見つかりと人との間っていうことに関しても、逆転するんだっていうことを覚えてください。今は、順番から言うと、ペテロの手紙書いてるよね。人よりも見つかりの方が力として、権威としても高いわけですよ。で、こういう順番なんですよ。能力とは何か。だから、兄って兄の感じですよ。で、これ弟のような感じですよね。だけど、でも、ヘブル書のここに書いてあるのは、2章6節で、人間が何者だというので、これを御心に留められるのかって書いてあるように、7節で、あなたは彼を見つかるよりもしばらくの間、引くものとしたけども、彼に栄光と誉れの冠を与え、なんとかって書いてあるように、万物をその足の下に従わせばいいと、万物だから見つかりも含まれるわけですよ。だから、見つかりと人の立場が逆転するってことはヘブル書書いてありますように、これは聖書の中を流れる一環とした一つのテーマなんですよ。で、その一環がこの、王の妃である、今の別の言葉で言えば、キリストの妃となる、この、人と見つかりが逆転するということですよね。で、このようなことはいっぱい書いてありますよね。兄と弟の立場の逆転って聖書にいっぱい書いてあります。アベルとカインだってね、弟が逆転しましたよね。で、エソーとヤコブもそうですよね。ヤコブは弟なんだけども、エソーと来ましたよね。また、これは兄弟じゃないけど、ダビデとサウルもね、最初のサウルとダビデは逆転しましたね。こんな風に、人と見つかりの間が逆転するっていうことは聖書の中で隠れた一つの筋のようにずっと語られてるんですよ。そしてそのことを知っている見つかり、また見つかりのトップであるサタンは、知ってるがゆえに怒り狂ってくるわけです。だからこいつは泣き者しようとするのがまさに観難時代のわけですよ。またね、ダビデを、サウル王がダビデを追っかけたように、見つかりはどこまでもね、正しい人を追っかける。その見つかりのトップではサタンを追っかけるって、そういうことですね。で、8番、その定められた虐殺の日は逆転する。観念者になった後、反キリスト支配の全世界の教会で正しいクリスチャンが集められ、虐殺される日が定められる。その日はしかし最後には逆転する以下のように書いているからである。エステル記9章1節、第10位の月、すなわちアダルの月の13日。この日に王の命令とその法令が実施された。この日にユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいたのに、 それが一変してユダヤ人が自分たちを憎む者たちを征服することだった。そのプリムの日は逆転した。同じように獣食いアメリカン試合、反キリスト試合の下で、あやと思ったその日、虐殺の日は逆転する。それはキリストの再臨により行われる。により行われる。第二テサロニケ二章八節。その時になると、不法の人が現れますが、主は未吉の息を持って彼を殺し、来人の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。第二テサロニケ一章の十節。その日に主イエスは怒られて、ご自分の聖徒たちによって栄光を受け、死に至すべてのもの、そうです。あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。簡単な的となられます。簡単な的となるっていうのは、人間的な言葉で言えば逆転のヒーローですよね。怪獣が来てね、東京タワーを壊してるって時ですね。どうしよう、ああ、ウルトラマンを呼ぼうってね。そしたらウルトラマンが来て怪獣をやっつけて逆転する。そうすると簡単の的になりますよね。ああ、すごいっていうことですね。それに比べて、イエスの再臨のことを言っちゃうとちょっと失礼ですけども、まあそんなようなことだっていうことですよね。で、この第二世紀一章の十節で、そうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのですって。この言葉の意味がありますよ。なんでこんなことをわざわざし、強調して言ってるかというと、多くのクリスチャンは、結局は信じないで、キリストの再臨の前にドロップアウトするんですよ。ね、何度も繰り返してますけど。結局、口の歯が抜けるようにどんどんどんどん抜けようって。だから、信じられたのですって、これ結構少ない人にこれ当たってくると思う。多くの人は結局悟ってしまうってね。だから、今、砦を築くことは大事なんです。石垣を築くことはね。弟子の意味通じると思うんですけども、どうぞ、このポイントは覚えてください。9番、輝かしいモルデカイの登場。エステル8章15節、モルデカイは青色と白色の王服を着、大きな金の冠をかぶり、白アマヌノと紫色のマントをまとって王の前から出てきた。すると、シュシャンの町は喜びの声にあふれた。ユダヤ人にとってそれは惹かれて喜びと楽しみと栄誉であった。こんな風にモルデカイが最後に出てくるわけですね。で、この、モルデカイが出てくるときは王でもないんだけど、王服を着るとかね、大きな金の冠をかぶるとかね、王の前からできたっていうように、王ってことはいろいろ出てくるんですよ。別にモルデカイが王になったじゃないけど、そうなった。で、これは例えですよ。これは明らかに王として再臨されるイエス・キリストの方ですよ。というふうに理解できます。このことに関しては、例えば、ダニエル書のね、7章にも、人の、7章の13節では、人このような方が、雲に乗って来られるとか書いてありますように、まさにこれ、再臨の方なんですよ。黙食の御代から雲に乗って来られるとかね、書いてありますように。すぐであります。10番。観覧時代の期間は定められている。以下の通り、観覧時代の初めの日、起点の日は定められている。何を言いたいのかっていうと、こういうことですよ。オリンピックまで、あと、7年という時に、起点がわからないと、なんだかわかんないですよね。ねえ。1964年の東京オリンピックはすでにあったんですよ。私は中学生の頃ですけど、皆さんは若くて全然知らない関係ないかもしれませんけども、中学生だからちゃんと覚えてますよ。これ7年前だとね、1957年で7年前とかね、そうすると、これが起点だとするとね、7年後は、1964年東京オリンピックですね。でもこのオリンピックの話じゃないでしょ、今言ってんのは。ねえ。起点は何か、これから7年後にあるとかね。その時に、起点は今で言えば、7年後じゃないか、6年後なのか。2014年が起点ですよ。ここから6年後なんですよね。6年後に、2020年にオリンピックがあるというわけですよ。この起点が、いつかっていうことが分かんないと、7年後とか6年後って言っても、分かんないわけです。で、何を言ってるのかというと、観覧時代に関しても3年半とか1260日とか42ヶ月とか言うけど、一体何をもって始まりとするかって大事なんですよ。 それが分かんないと分かんないですね。これも例えで書かれており、また御国の奥義なんです。起点に関してもね。で、皆さんが理解できれば幸いです。主が教えてくれるなら幸いです。だけど、どうぞ、この主によって理解していきたいと思うんですけども、以下の通り、観覧時代の初めの日、起点の日は定められている。ダニエル12章11節。ジョークの塞ぎ者が取り除かれ、荒らす憎むべき者が据えられる時から1290日がある。これ自体が例えで何だか分かんないんですよ。ジョークの捧げ物なんて、取り除かれって言ったって今、ジョークの捧げ物捧げられてないですからね。ゲムラント教科も捧げられてないし、ユダヤ教の神殿でも捧げられてないですよね。だからジョークの捧げ物、取り除こうも何もないんですよ。だからわけの分かんない人は関係ないこと言ってるんですよ。これから第三神殿ができるって。そこでジョークの捧げ物を得て、その後だってもう500年ぐらい先ですからね、これから。第三神殿できてませんから。ね。で、そこで捧げ物を加えるとかね。もう、影も形もありませんから、第三神殿。そうすると、我々の生きてる間にはないでしょう。って。観覧時代もないし、再臨もないでしょう。だから我々は安心ってことになりますよ。ですよね。理解できてない。例えを理解してないんですよ。だからわけわかんないこと言ってるんですよ。しかし、聖書は例えによって書かれているんですよ。で、12章12節。幸いなことよ、1335日に達するものって書いてある。だから、起点が分かれば、1290日があって、1335日まで頑張れば、起点の日からいいんだなっていう、なんか、予想がつくんですけど、いつからって分かんないわけですね。で、ジョークの最後には取れるから、争いに組み込むものが据えられる日が3年半の観覧時代開始の起点であることがわかる。じゃあ、その一体、その争いに組み込むものとは何かっていうことですね。主もこのことを言っています。また24章15節です。それを預言者ダニエルによって語られた、あの争いに組み込むものが聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るようにって、ここまで書いてあるんですよ。こんなこと書いてある聖書の歌詞って少ないですよね。今日はね、幸いになるからのことを読みましたけどね。ここの貧しいものは幸いね。括弧ありませんでしたよね。読者はよく読み取るように、幸いなものをここを読み取るように書いてませんよね。しょっちゅうこんなこと書いてあるわけじゃないんですよ。この言葉は。これを読み取るか読み取らないかで、観覧時代が、起点がね、わかんないから、いくら終わり分かったってしょうがないんです。ね。で、ここ勘違いしてるわけじゃ、はっきり言いますよ。第三神殿なんて言う時点でもうすでにおかしいんですよ。全然勘違い、話にもなりませんよ。これから第三神殿立つとかね。たとえのたの字も分かっていません。たぬきのたの字じゃなくて、たとえのたの字は分かってないってことですよね。ダメなんです。それはダメな、ポイントです。で、荒らすべきものに救うべきものとは何か。あらすに組むべきもの、それは我々の理解では反キリスト個人のことである。その反キリスト、すなわち不法の人が聖なるところに立つ日はいかのように記載されている。第二テサロニケ2章3節。第二もどのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないからです。ということです。だから、私、ここをこういうふうに理解します。まず、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ、何の計算も始まらないっていうことですよ。起点にならないっていうことですよ。だから、滅びの子、これはまあ別の言葉で、反キリストっていう個人ですけどね。これが現れて初めて計算できるっていうことですよ。ってことは、この反キリスト個人、これが争いに勤務子のであり、また彼を通してね、聖なるところってまあ教会ですよね。で、また、他の聖書の箇所を見ている限り、反キリストが全世界。一つは、週末の観覧時代には、アメリカを主導にして、キリスト教は統一されます。プロテスタント、カトリックを含めてね。で、そのトップには、明らかにアメリカ主導の反キリストという個人がなりますよ。これこそが、そして彼は自分を礼拝に、クリスチャンに対して礼拝するよね。これこそ、荒らすべきものです。そして彼が、キリスト教の教理をいろいろ、荒らすものにするわけですよ。で、不法の人って書いてあるから、罪を正しいものに言っていくと思うんです。今まで同性愛は悪いって言ってましたけど、もう私はそういう差別は撤廃します。ハレルヤーとかみんな拍手するんですよ。これは、聖書とか聖なるものをね、ところに立って、そして、見事を変えるから、まさに教会を荒らすものでは憎むべき、神の前に憎むべきものなんですよ。この個人ですよ。 そういうふうに見えます。そして、2章の4節、彼はすべて神と呼ばれる者、または礼拝される者に反抗し、それに自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。だから反キリストと言われるぐらいで、キリストと似たようなことをするんですよ。反キリストって言葉の中に、キリストの代わりっていうニュアンスがあるんですよ。反キリストっていう言語の中にね。だから、キリストは神であるというように、自分もそういうことを主張するわけですよ。で、キリストを拝んだように、俺を拝めって来るわけですよね。そして、もう一つは、やっぱり彼は個人、人なんですよ。それはなぜかって、イエス・キリストという方も肉体を持って、人として来られた方ですね。と同じように、どこまでも、サタンもそれにこだわるわけですよ。人っていうことにね。だから、反キリストは人なんですよ。で、でもって、この人を拝む。で、サタンは、人なんかを拝ませても、自分が拝まれるわけじゃないからと思うんですけども、そこはサタンは、反キリストを拝むことが自分を拝むことだというふうに理解ですね。それは、キリストを拝むことがね、神を拝むことで通じるんだけど、だから、そこに反キリストはすごい力入ってくるわけですよ。で、だから、ダニエル書でもそうじゃないですか。そのことの型ですよ。ネブカデネザル王が自分の像を作った像を拝まないときにもう顔を真っ赤にして怒りましたよね。自分を侮辱されていると思ったわけですよね。像を拝まないってことは俺を拝さないってことだってね。でサタンも同じように怒るわけですよ。この反キリスト孤児を拝まないとか、このサタン様を拝まないってことと同じで許せないっていうことですよね。だからこの個人っていう意味合いがすごく大事なんですよ。反キリストっていう個人がね、サタンにとってもね。で、二章五節、私がまだあなた方のところに行ったとき、これらのことをよく話したのを思い出しませんか。あなた方がよく知っている通り、彼がその定めになったときに現れるという意味を引き止めているものがあるんです。これは聖霊ですよね。二章七節、不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれるときまで引き止めているんです。だから自分が取り除かれて、聖霊が取り除かれるときが来るんですよ。これは、教会の中でもう聖霊は悪霊だとか呼ばれされて、クリスチャンがもう聖霊を崇めなくなる時が来るんですよ。その時、反キリストは大いに活躍するようになります。二章八節、その時になると不法の人が現れますが、主は未知の息を持って彼を殺し、代理の渇きを持って滅ぼしてしまわれます。で、この反キリストに関して不法の人、英語で言うと、罪の人っていうふうに言われていることを覚えておいてください。だから、反キリスト個人が何を教会でやるかというと、罪を奨励するようになります。これはまさに反キリスト国家であるアメリカが今まさにしていることですよね。同性愛を奨励して、ね、オバマは同性愛の結婚を合法であると宣言しました。とんでもない大統領ですけどね。そして、オバマの下で、同性に反対してクリスチャンが聖書を片手に、同性は聖書の教えに違うからこのことは食い止めましょうって言ったら、そう言ってるクリスチャンは逮捕、どんどん逮捕されてるんですよ。これが不法の人にやることの型ですよ。罪を奨励していくわけですよね。で、同じことを反キリストはもっともっと大々的にやってますよ。罪を奨励する。だけど、偽善者はそれに従ってくるんですよ。もうね、そういう真の意味で正しいことを怠らってない人はそういうちょっとしたね言葉のあやとかいかにも見えすぎたインチキ臭いような教理を正しいように見えちゃう偽善者なんですよ。偽善者だからね。そういう人たちがだからその人たちに多くのクリスチャンの心があらわになる時がこれから来ます。そういう人が本当はどうなのかってことはね。そういう時が来てその時に結構多くのクリスチャンは偽善者に過ぎないっていうことが分かる時が来ますよ。これから来ますよ。やっぱり主はそれぞれの人の心の奥底を見分ける方ですからね。嫌でも王でもこれ見分けられる時が来るというふうに思います。そういったことの一つの方っていうのは例えばソ連の共産主義のね、共産革命の時のクリスチャンが振られた時であり、またはフランス革命の時でクリスチャンが振られた時であり、または中国だとかね、北朝鮮で振られてきてあります。日本でもそうですよ。戦争中、やっぱり、ね、正しいクリスチャンってみんな結構牢屋にいられちゃったんですよ。その時やっぱり振るわれたんですよ。で、奥山実って人は言ってますよ。その時もほとんどの日本の福音派はみんなもう妥協したんだって。そうなんです。だから、もう一回起きて同じことが起きる可能性ありますよ。日本のキリスト教会の中にね。 また再現する可能性ありますので、多くのクリスチャン、多くのキリストがやっぱり妥協しましたよ、その時。ホーリネスをはじめとしたほんの少しの人々ですよ。やっぱり、牢屋に入れられても正しく死に着いたっていうのはね、そういう感じであります。またこの法の人は、黙食十三章では、獣像として、記載されている。黙食十三章十四節。また、獣の前で行うことを許された終章をもって地上に住む人々を惑わし、釣りの傷を受けながら、もなお控えた、あの獣像を作るように地上に住む人に命じた。この獣像っていうのがまさに、イメージって言葉が使われてます。像のことをね。これが、反キリストという個人のことを言ってるんですよ。イエス様も、神の形って言われてますけども、形っていう言葉に関しては、イメージって英語が使われてますけども、そういう意味では、神様も神の像みたいなもんですよね。形なんでございます。だから、像ってね、仏像みたいな、ああいうんじゃなくて、見える形になってるって意味合いでのこの獣像なんですよ。これは個人のことを言ってます。反キリストっていうね。で、十三章十五節、それからその獣像に息を吹き込んで、その獣像が息を、物を言うことさえできるようにし、またその獣像を拝まないものを見殺させた。だから獣像は反キリストなんです。そしてこれを拝まないってことは、サタンを拝まないってことなんで、許せないってことで、そういう法律が出てくるわけです。すなわち、簡単時代の起点とは、この反キリスト、法の人がキリスト教会のトップとして、またキリストの代わりに、崇拝の対象として現れ、認められ、崇拝される。その日が起点であることがわかる。その日を起点に3年半の間、簡単時代を続くことになる。だから、起点に関しては言いましたよ。反キリストが、キリスト教会のトップになった日ですよ。まあ、反キリストって個人が出てもね、キリスト教と関係ない時はまだじゃない。だけど、この人こそ、拝む対象だとかね、決めるとか、そういう法律が出たりね。で、満場一致でね、キリスト教会、満場一致、ああ、この人をじゃあ、キリストの代わりに拝みましょうとかね、定められたら、その日がまさに起点ですよ。このことは覚えておいてください。そこから3年半ですよ。サバイバルゲームが続くわけです、3年半ね。で、そこをカレンダーに書いておいてください。で、3年半なんだなってことでね。それで分かる人は起点が分かるようになってるんですよ。だから、分からないって違いますよ。主は、分かる人に分かると思って3年半って書いてるんですよ。というのは、人は、期間が分かれば我慢できるんですよ。ね。だけど、1日2日で永遠に続くような苦難というとね、1日2日で根を上げちゃいますよ。ああ、永遠にこんなことされるのってね。でも3年半って分かると、苦難の種もあるんですよ。やっぱり主はそういうふうに人のことを顧みてるから、分かる人は分かるって意味でこういうことを言ってるんですよ。3年半って。そういう意味があるってことを覚えてください。だから繰り返して、そしてこの3年半は例えてないことを理解させるように、42ヶ月とか、一時と二時と半時だとか、半週、一週間の半分だから 3.5 日、3年半ですよね。とか、いろんな方法で1260日とか、いろんな表現してるんです。これみんな3年半を指してますよね。だから、例えで理解する必要はありません。文字通り3年半なんですよ。このことを覚えておいていただきたいというふうに思います。そして、11番、観念時代の終わりに何があるか。そんな、3年半の観念時代のまさに終わる日に、キリストの帰りを具体的な再臨がある。以下のように記載されている。黙食三章十節。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちが、を試みるために全世界に来ようとしている試練の時だなと思う。試練の時はまさに観念時代ですよ。その時、これはフィラデルフィアの教会について語られてるんですけども、キリストのことを守った人はやっぱり守られるって、観念時代の時は守られるってこのことを覚えてください。で、実質です。私はすぐに来る。あなたの髪を誰にも奪われないように、あなたを持っているものをしっかりと持っていなさい。でキリストの再臨によって観念時代は終わるんですね。観念時代の終わりにキリストの再臨があるのである。で、12番、悪魔がへめぐり歩く。第一ペテロ五章の八節、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えてくる主のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。 3年半の観難時代に多くのクリスチャンが触れられることはよく知らなければならない。であるがゆえに以下のように最後の日まで忍んで、待つ者は幸いであると書かれている。ダニエル12章11節。ジョークの催眠は取り除かれ、争いの救命から添えられていくから1290日があるって書いてあるんですけど、ジョークの催眠を取り除かれるっていうのは、これジョークの催眠っていうのはですね、皆さんも見ていてほしいんですけども、ジョークの催眠っていうのは、まあ今は引きませんけど、民数記の28章の3章から、3節から10節まで書いてますけども、そこには、全焼の生贄だとかですね、穀物の捧げ物とか書いてあります。これを捧げていくんです。全焼の生贄ってのは、例えです。聖霊によって、従っていく奉仕ですよ。だから、聖霊によって導かれる人はもう、教会が追い出されちゃうんですね。どこはダメです。そしてまた、キリストにあるメッセージ、御言葉の解釈、これも取り除かれるんですよ、教会から。だから、牧師録に書いてありますが、獣の印をつけた者以外は、働き人として教会で採用されないんです。だから、教会がもう、半径人の巣みたいになるんですよ。で、ジョークの下着物が取り除かれって、だから、教会から、そういった今まで教会で普通にあった、聖霊にあるメッセージだとか、聖霊にある働きだとか、キリストのに従うメッセージとか、こういうのみんな取り抜かれるってことですよ。で、その代わりになるかっていうと、争いの生き物が添えられるっていうんですけど、これは、争いの生き物が添えられるっていうのは、例えであって、具体的に言うと、反キリストがトップになるっていうことですよ。反キリストへの祈りとかね、反キリストを、崇めるようなメッセージとか、そういうのが用いられるってことですよ。でそこから1290日って、これはまあ3年半に近いですけどね。具体的には1290日があるってことですよ。3年。で、幸いのことよ、忍んで待ち、1335日に達するものって、これは、3年半の、1335日っていうのは、3年半よりちょっとなんか、返事が伸びてますけどね。なんかちょっと、延長してますよね。これ長いですよね。1335。計算するとどのぐらい違いますか？75日ですよね。75ですよね。ですよね。75日。おまけがありますが、このおまけあんまりいりませんけど。でも正確にはこうだ。忍んで、幸いなことよ、忍んで待ち、1335日、達するものだって書いてあるから、サバイバルゲームなんだってことを覚えておいてください。バカなことを言ってはいけないんですよ。観難の前上げられるとか、夢みたいなこと言っちゃダメなんですよ。サバイバルして、こういう時まで否定しない人は幸いだってことですよ。まあ、準拠もあるかもしれませんけどね。でも、どっかで心腹を決めておいてください。どっちを選ぶのかってことですよ。極端な話で、肉体のうちがね、危なくなったらね。今朝も分かりましたけどね。もし、キリストを否定するな、彼もあなたを否定するとか書いてありましたよね。午前中、もう忘れましたか。誰かメッセージしてませんでしたか。嫌なこと聞いちゃったな、とかね。否定したけど大丈夫とか、そういうことはなかったな、っていう感じなんですけど。なので、そっちを優先した方がいいかな、というふうに思います。こういうことは覚えてください。語りましたからね。だから、エステル記のメッセージは、一つは週末の日に逆転があるということです。でももう一つは、やっぱり観難時代ってサバイバルゲームであるということと、起点はあるということですよ。起点は明らかに反キリストが立つ日ですよ。教会のトップとして。そうするとキリストの代わりを崇める人として、キリストの代わりに神のような立場に立つんだと思う。そこから3年半ですよ。間違いないですよ。で、やっぱりその日まで達してね、裏切らなければ幸いだということですね。3年半長そうですけどもね。中になります。で、それに関連して、付録ではありませんけども、マタイの24章、9節のあたり見たいというふうに思います。付録のメッセージをしたいと。付録って言うとなんかちょっと軽い感じがしますけども、補足のメッセージ、重大なメッセージをしたいというふうに思います。観難時代のことに関して、主ご自身が、ここで語られてますのでね。マタイの24章9節のあたりから、ちょっと時間の許す限り見ていきたいというふうに思います。マタイの24章の9節。 わかんないじゃないことですね。その時、人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。で、インチキな教えが確かに入ってますし、残念ながら、これで、引っかかる人は、残念ながらそうだけのもんなんですよ。レフトビハインドだとかね。聖書にも書いてあります。虜になるものは虜になるってね。剣で殺すものは自分も剣で殺される。剣って御言葉の教理に関しての例えです。だ変な教理でね、言うような牧師っていうのは自分もそのおかしな教理でやられるぞってことを言ってるんですよ。剣でも殺すものは自分も殺されるって書いてある。で、やっぱり、虜になるものは虜になるんですよ。インチキの教理ね。やっぱりそういう失礼ですけど、それはその人それだけのもんですよ。ですよね。だけど、聖書ははっきりとこの時に書いてありますね。主の御言葉は正しいんですよ。このマタイの福音書をね。そういう時、人々はあなた方を苦しめに遭わせ殺しましたが、観難でもあげられるなんて全く書いてないんですよ。だけど、観難前キリストの人はもう、キリストの言葉をほっといて、何度もぶっ飛ばして、インチキ教理を掴んでるんで、処置がありません。救いようがありません、はっきり言ってね。でもこうなんですね。だから、苦しみに合わせて殺しますって。だから、すべてのクリスチャンがね、苦しみに合わせて殺しは分かんないですけども、姿の一部は、やっぱり収容所もありますしね、棺桶もあるから、やっぱり苦しみに合わせて殺されたいって、そういう人が徐々に出てくるだろうと思うんです。すべてのクリスチャンが捕まっちゃうことが分かんないし、またそのために、地下教会入るわけですからね。今が地下教会、そういう意味で、仮の祭りって地下教会のことですよ。入っていくべきなんですよ。でも、やっぱり、そういう、逮捕されて苦しみに遭う人も出てくるでしょ。で、また私の名の手は、あなた方は全ての国の人々に憎まれますっていうふうに、アメリカ主導で、これは、そういう世論が喚起されるんですよ。アメリカの、この、洗脳の方法っていうのは、ものすごいうまいもんですよ。だから、イスラムテロリストなんて、イスラム原理主義者とかみんな思い込んじゃってますよね、我々ね。なんかイスラム教徒で危険なんだとかね。それって洗脳の結果ですよ。原理主義者ってね。キリスト教の原理主義者って、ファンダメンタリストって言うんですけど、ファンダメンタリストっていうのは、一昔前は褒め言葉ですよ、クリスチャン。聖書の教えに忠実な人たちですからね。何も悪いとこないんですけども、でも今は悪い人みたいに言われてますね。だから、もうすます行きますよ。だから、クリスチャンに忠実な人たちが、ね、悪いっていう宣伝がどんどん出てきて、で、そういう人たちが起こしたっていう事件もこれから起きてくると思います。あいつらは頑強だっていう。その時でも、キリストの言葉についていくかっていうことが試されるんですよ。書いて、私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。来るんですよ。反キリストの名前を、ハレリアっていうと、喜ばれる。で、キリストの名に言うとね、憎まれるっていう、来るんですよ。で、アメリカが世界のトップになりますね。どの国でもこういうことが法律で施行されるようになりますよ。で、10節。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。だから、つまずくのはクリスチャンなんですよ。未信者つまずきませんよね、信仰に。信仰持ってませんもん。ねえ。だけど、クリスチャンがつまずくんですよ。余計ね、関係ないことを言う人はいっぱいいるんですけど、騙されてはいけません。このあたり読んでもどうですか、皆さん。関係ないと思ってましたよね。洗脳ですよ、これ。とんでもないことですよ。イエス様が書いたことは何の意味のない言葉がされてますよね。大勢つまずくって、教会でつまずくんですよ、クリスチャンが。で、互いに裏切り憎み合いますって、これ教会のことを言ってるんですよ。互いに裏切ってね、そして密告するわけですよ。ね、レブラントに来てる人は綿棒をかけます。なんとか、ミカルっていう人です。本名あんまりミカルって聞いたら忘れちゃいました。どうだったかな、人は本名は。だから沖縄だった。いや、北海道だったから、とかね。そういう時のために、バイブルでも使って。そういう感じですよね。裏切って、ね、ですよ。だから、これからやっぱり来る人も吟味しなきゃいけません。スパイが来ないかとかね。で、裏切って、憎み合うわけですよ。で、教理でね、俺は反キリストは本当の神だと思うとかね、いや、そうじゃないとかね、こいつはもう許さない、密告してやるとかね。クリスチャン同士で嫌なこのことが起きてくるんですよ。やっぱり神様は許すんですよ、そういうことは。やっぱり本物が現れるためにね。それは十二弟子たちにも起きてますよね。裏切ったり、リーダーが出たり、または、ね、密告されてますよね。女中が捕まえてね、 こいつはあの時確かにイエスと一緒にいたとかね、この顔見たとかね、あって訴える、こいつを捕まえてくださいとかね、嫌ですよね。そういう出てくるわけですよ。リアルにですね。で、十節、また二千名者が多く起こって多くの人々を惑わしますって。だから、惑わしが来るんですよ。そして、惑わしは最たるものは反キリストですよね。天から火を落とすような恵み。だから、これから印を見ている人は惑わされるようになります。で、ペンテコステ教の人たちってもっとどんどんやれていくだろうと思う。今、印と不思議引っ張ってられてますけども、そういう人たちっていうのは、まあ、足元ふらついてますからね、印と不思議で、元で変なものをつかむ可能性ありますよ。よくよく気をつけておいてください。多くの人々をお願いします。で、人種たち、不法がはびかるので多くの人たちの愛は冷たくなります。だからここだから、教会の中でも、御言葉を守んなかったり、罪の人がね、判決と罪の人ですから、そういうことが、正しいっていうようなことが、どんどん入っていきます。では、だんだん教会の中でも、キリストの御言葉を守んないことが普通になってくるんですね。で、13節。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われますって書いてあるように、やっぱりだから、ここでもサバイバルのことを言ってるんですよ。3年半の最後まで、いろいろひどいこと言われてね、あの仲間かも裏切られて、この仲間も裏切られてね、お前なんか人間じゃないとかね、さっき誰かとね、日本の部落とかね、否認とか得たとかそういう話にしましたけど、我々もそう言われちゃうかもしれないですよ。あいつら人間じゃないとかね。その時にね、やっぱりそういうことも含めて、それでもやっていけるかってことが、日本のそういう得たとか否認とか言われてる人って、実はクリスチャンでね、クリスチャンがそういうふうに差別されてあって、そういうのが起こってるって聞いたことあるんですけどね。言われちゃう可能性ありますね。それでもやっていけるかっていうことですね。だから、最後まで耐え忍ぶって。だから、明らかに観覧時代、サバイバルゲームになるんですよ。そして、右に左にね、あの人もこの人もって、ボロボロ、つまずいていったり、外れたりっていうのが、普通になってくる時代ですよ。前もって言いました。だから、これ必ず聞きます。だから、変な幻想を今の時点でね、観覧の前に上げるとか、わけわからなく掴んでる人ってもう、耐えられようがないじゃないですか。ないはずの観覧来たらね。だから、そういう意味では今、真理を見てるって非常に感謝なことですよ。ジムです。この御国の福音は全世界に述べされて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。ジムです。それで預言者ダニエルによって語られた穴、あらすの受け埋めき者が、聖なるところに立つのを見たらば、読者はよく読み取るようにって、だからこの、あらすの受け埋めき者を読み取るっていうのが大事なんですよ。で、これは、さっきも言いましたように、これは判決と個人の子であるという理解します。で、聖なるところって、だから、キリスト教の教会のトップですよ。これ以上聖なるところないですよ。で、もっとはっきり言うなら、キリストの座ですよ。キリストを追い出して、その代わりに、判決が同じ場に座って、キリストの代わりに自分を神であるというふうに言うんですよ。二人神はいないんですよ、キリスト教会に。反キリストが自分こそ神であると教会で言ったときには、キリストはもう教会から追い出されるってことですよ。そうですよ。で、これ以上の清い座はないじゃないですか。教会の中でキリストが座っていたね、聖なるところって、これ以上聖なるところないじゃないですか。そこに争いに行くもので、反キリストは実は神の前には争いに行くべきものなんですよ。素晴らしいこの信仰とかね、教会を荒らすんですよ。でも、偽善者たちにとっては素晴らしい救世主だったり、ものすごい真理を教える方に見えるんですよ。偽善者にはそう見えるんですよ。そうなんです。だから、熱狂的に迎える人は結構出てくるかもしれないですね。ジュース、その時はユダにいる人々はやめ逃げなさい。屋上にいる者は家の中を持ち出そうと下に置いてはいけませんというように、反キリストが立ったら、教会に立ったらどうするかというと、ここは前も言ったように、これは地下教会ですよ。屋上にいるものって、これは下流の祭りの言葉ですよね。屋上に下流を作りますからね。で、下に入って、だから下流に留まれっていうことですよ。だから、自分の家に戻っちゃいけないっていうことです。だから教会、判決に収められてる教会に、正規の教会とか正統派とかいろいろ教会に戻っちゃいけないっていうことですよ。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけませんっていうように、戻っちゃいけない。それだから、ね、じゃあ私がせっかく、掴んだこの教団トップの理事長の、この地位はどうしてくれるんだとかね、 献金が55万も入るんだ毎月とかね、どうすんだって言うんだけど、戻ってはいけませんって書いてあるから、そんな献金とかね、地位を求めて、それで、永遠の命をしてって意味ないんですから、やっぱり地下教会はとどまらん正しいんです。だから今、地下教会とか下流の祭りっていうのは正しいんです。まさに今ですからね。で、で、住居です。だからその日、悲惨なのは、身重の女と血の身ごを持つ女です。で、この、身重の女と血の身ごを持つ女の、共通点は何かというと、父が必要っていうことですよね。で、御言葉の父。そしてまたこれは、父っていうのは、ヘブル書に言うならば、硬い食物ではない、ね。硬い食物は得られないっていうことですよね。だから、硬い食物とか謎とか例えとかね、理解しないっていうことです。で、父を必要としてるっていうことですよ。だから、初歩の教えにとどまっているということですね。で、そうすると、何もわかんないんですよ。あらゆる警告は、この血の身ごの教会には理解できないんですよ。あらゆることが例えで書いてますからね。これは災いなんですよ。ということですよね。ニュースです。ただあなた方を逃げるのが冬は安息日にならぬよう祈りなさい。その時は夕の初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら一人として救われるものはないでしょう。しかしエレバレたもののためにその日数は少なくされます。というふうに、まあ、日にちがね、定められているわけです。まあ、ひどい苦難がある。で、23節、その時空はキリストがここにいるとか、そこにいるとかいうものがあっても真意とはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だから、たとえ空は穴野にいらっしゃると言っても飛び出していってはいけません。空は部屋にいらっしゃると言っても聞いても真意とはいけません。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのです。で、書いてあるように、偽キリスト、偽預言者とかね、印とか不思議を惑わすっていうように、こういう惑わしが来るってことを覚えてください。だから、黙示録の13章で言ってる、天から火を下すようなって、これ印や不思議のことを言ってるんですよ。で、だから、あろうことがその日になると、キリストを信じるその熱心さが、反キリストを信じる方にそのまま転化してして、で、変なものを掴んで、結局永遠の命を失うっていう人は続出するはずですよ。だから、たびたびこういうのを書いてるんですよ。だから、まさに今、印の不思議とかね、ものを掴んで、そして、ベニヒみたいにね、インチキ預言者を掴んでる人たちは危ないですよ。もうすでに腰がふらついてますからね。ますます危ない方向来てますよ。そのことはどうぞ覚えておいてください。だからこのあたりポイントだってことを覚えてください。先民をも惑わそうって書いてあるように、先民のような、要するに残った人たちとかね、それこそイエス様の時代で言うと、ペテロ、ヨハネのように選ばれた人たちでさえ惑わされるような、それらしい、器が出てくるんですよ。反キリストも。いかにもそれらしいようなね。で、変なものを掴むっていう惑わしが大いにあるんですよ。あなたはよく頑張りましたね。さあ、ここで素晴らしいこの恵みに預かりますとか言ってね。で、ひょこっと騙されてる人が出てくる。で、こう、結構このことに関して、主は何節も使ってますよ。だから結構この大きな大事なポイントだというふうに思います。そして、28節、死体のあるところにはハゲタカが集まりますって書いてありますように、これ何の意味だかわかりますか？死体にはハゲタカが集まるって書いてあるように、死体っていうのは、罪、欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死に至るっていうように、結局死体であって罪とか死に関係している人ですよ。そういう人にはハゲタカが集まるっていうように、ハゲタカって悪い例、で鳥は霊的なものの例えですけども、悪い例、ですよね、そういうものが来るという。だから結局その人の歩み次第ですよ。その人が罪に入っている時には結局悪い例掴んだり悪い惑わし掴んでやるということで、だから我々の歩み次第で変なものを掴む、ある人は掴むで掴まないということだと思います。で、29節です。だからこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は悪人天から落ち、天の晩鐘へ流化されます。これは例えですよ。 太陽っていうのは、そもそも太陽とか月とか星ってみんなね、星はアブラハムの子孫ですからね。アブラハムの子孫に関してあなたの子孫は、天の星、地の砂のようになるって言ったように、星っていうのは、アブラハムの子孫で、だからクリスチャンの例えですよ。で、太陽も月も星の一つですから、太陽はその中でもズバ抜けて光る星だから、素晴らしい信仰のあるクリスチャンです、太陽月はね。でも、太陽は暗くなるって書いてます。光を放たないっていうように。だから、観覧時代の中で、多くのクリスチャンがやっぱり結局変えられていったり、信仰を失ったりっていうことですよ。そしてまた、天の晩鐘は揺るごされるっていうように、多くのクリスチャンが結局は観覧時代に揺るごされるっていうことですよ。だから、今備えをしなければいけません。死の日の戦いのために、土台を築いていかなければなりません。で、それこそ、他の言葉で言うならば、砂の上に家を建てるのか、岩の上に家を建てるかってことです。これらの言葉を行うものは、岩の上に家を建てる者たちに建てることができるっていうように、今、御言葉を行うということを皆さんが、心を注ぎ、実行していくべきであると思います。そうないと、その日になってからいきなり岩の上に建てられませんよ。岩って何だかもわかりませんしね。そういうことは覚えておいてください。30節、その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族が悲しみながら人の子が大能と悔しい栄光を帯びて天の子に乗ってくるのを見るんです。地上のあらゆる種族っていうことに関しても、例えが使われています。これクリスチャンの例えですよ。地上ってだから、この世についた多くのクリスチャンは、再臨の日はその人になって災いになるっていうことですよ。地上のあらゆる種族が悲しみながら、キリスト。主は言われました。大祭司ね、自分を、死刑にするってね、定めた大祭司って、ね、あなたが人、あなたは神の子がよくはっきり言えって言った時ね、あなたは言う通りですね。このうちあなたはね、人の子が雲に乗ってくるのを見るだろうって言ったようにね。再臨は、そんなような大祭司が再臨になったら裁かれますよね。いくら聖書を知っててもね。同じように、その日、いくら聖書を知っていても、この辺についてる悩みをしている人にとっては、再臨っていうのは災いになります。だから勘違いしてるんですよ。主の来たるのを、待ち望みますとか賛美しますけどね。実際は、その日が災いになるクリスチャン結構多いんですよ。だから、こう書いてあるんですよ。聖書に書いてる方が正しいんですよ。聖書はそんなに一律に書いてますよ。すべてのクリスチャンによって、その日が、再臨の日が祝福なんて書いてない。逆に、シビアに書いてあるんです。もう一回言いますよ。30節、その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族が悲しみながら人の子が、大能と悔しい栄光を帯びて、天の子に乗ってくるのを見るんです。で、喜びに満ちたっていうことよりも、悲しいって言葉は先に出てるんですよ。だから、多くのクリスチャンにとって、これは、やっぱりその日、キリストを裏切った人にとって、災いの日になるんですよ。それが、主の言われていることのメッセージの大事な部分なんです。だから、今、多くのキリスト教会で言われている、おためごかしのようなね、人に迎合したような、いいことばっかり言って、耳障りいいような言葉を言っていると、全然聖書の言っていることと違う世界を語ってるんです。夢みたいなことを言ってるんですよ。でも、そこには、逆にそういうのを聞いていくと、勘違いして、違うものを掴んじゃいます。御言葉が正しいんです。何の矛盾もないですよね。今まで読んできたエストリギの言葉といい、今のマタイの24章のこの言葉に全く矛盾ないんですよね。それはそうです。神様が書いたなんか矛盾なんかあるわけないんですよ。で、30節、人の子は大きなラッパの響きとともに見つかりたちを使わします。すると見つかりたちは天の果てから頭で四方からその選びの民を集めます。だから、やっぱり選びの民は集まれるんですよ。でもそうでない人たちは、やっぱり、より分けられちゃうということです。これはイエス様の初降臨の時もそうじゃありませんか。十二弟子をはじめとしては選びの民を集められたけど、でもこれって少ないですよ。すべてのユダヤのすべての人が諸降臨の時に、キリストによって集められたわけではありません。声はかけられたけども、逆にキリストを十字架につけて裁きに入ったような人がずっと多いんですよ。で、同じことがキリストの再臨の時にも再現するというふうに思います。ですので、我々はどうか選びの民と言われたような民として、見られるような歩みをしていきたいというふうに思います。そこに祝福とですね、恵みがあるということをですね、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。じゃあ、以上で終わりにしたい。